心行無行。一。ぼとっと、時折、中庭の闇で、青梅の実の落ちる音がする。武蔵は、一睡の日に向かって、こごみ込んだまま、顔も上げない。日ざらから燃え揺らぐ小さな灯火は、そば近くうつむいている。彼のぼうぼうとした輝きをあざらかに照らして余すところがない。彼の髪は毛の怖いショーと見えた。そして油気がなくてやや赤っぽい。またよく見るとその毛の根には大きな球の跡みたいな古傷がある。幼少の時に病んだ蝶という出来物の跡で、こんな育てにくい子があろうかと、よく母を嘆かせたその頃の効かない性分の跡は、まだまざまざと消えきらずにあった。彼は今、心の内で、その母をふと思い浮かべ、塔の先で掘り刻んでいる顔が、だんだん母に似てくるように思われた。さっき、いや、たった今しがた。ここの中二階の障子の外から、この家の主の康介が入るのをはばかって、まだご精が出ていらっしゃいますか。ただいま、店先へ、佐々木小次郎とかいう者が見え、お目にかかりたいようなことを言っていますが、お会いなさいますか。それとも、もうお休みだと、手よく断っておきましょうか。どうなさいますかな。どうにでもお気のままに返事をしておきますが。二三度部屋の外で言ったようには思ったが、武蔵はそれに返事をしたかしないか、自分自身でわきまえていない。そのうちに康介が、あっと何か物音を聞きつけて、忽然と去ってしまったらしいが、それにも別に気を引かれず、武蔵はなお依然として小刀の先を八九寸ほどな彫刻の木材に向けて、そこの小机から膝から身の回りまでいっぱいな木くずにして鏡込んでいるのであった。彼は観音像を掘ろうとしていた。康介から申し受けた無名の名刀の代わりに、観音様を掘ってやる約束をしたので、昨日の朝からそれにかかっているのである。ところで、その依頼について、懲り性な康介には、特別な望みがあった。それは何かというと、せっかくあなたに掘っていただくものなら、自分が年来秘蔵している古材があるので、それをお持ちくださいませんか、とて、うやうやしく取り出してきたのを見ると、なるほど、それは少なくも六七百年の年数は枯らしてあったろうと思われる一尺ほどな枕型の角材。だが、こんな古材木の切れ端がなんでありがたいのか、武蔵には怪言であったが、彼の説明を興奮のまま借りて言うと、これなん、河内石川郡、東条品賀の霊廟に用いられてあった天平年代の古材で、年久しく荒れていた聖徳太子の御廟の修築に、その柱の取り替えをなしていた心なき自僧や高僧が、これを割って栗のかまどへ焚き木として運んでいたのを見かけ、旅先ではあったが、もったいなさのあまり、一尺ほど切ってもらってきたものだとある。木目はよし、小刀の触りもよいが、武蔵は彼が珍重しておかないのみでなく、しくじるとかけがえのない材で、と思うと、塔の刻みがつい固くなった。ガタンと、庭のしおりを夜風が外す。武蔵は顔を上げた。そしてふと、イオリではないかなとつぶやいて耳をすました。 に、案じている伊織が戻ってきたのではなかった。また裏の木戸が開いたのも風のせいではないらしい。主の康介が怒鳴っていた。早くせい、女房、何をあっけに取られている。時を争うほど重い怪我人じゃ。手当て次第で助かるかもしれん。寝床？どこでもよいわ。早く静かなところへ。康介の他に、その怪我人を担ってついてきた人々も、傷口を洗う焼酎はあるか、なくばうちから取ってくるが、とか、医者へはわしが飛んで行ってくる、とか、ややしばらくごたごたしている気配であったが、やがて一落ち着きすると、ご近所の衆、どうもありがとうございました。どうやら、おかげさまで命だけは取り留めそうな様子でございますから、安心しておやすみなすってくださいまし。挨拶しているのを聞くと、どうやらここの主の家族でも不慮な災難に出会ったかのように、武蔵には思われた。そこで捨ておけない気がしたのであろう。武蔵は膝の木くずを払って、中二階の箱段を降りていった。そして、廊下の一番隅から明かりが漏れているので、差し覗くと、そこに寝かしてある瀕死の手負いの枕元に、康介夫婦が顔を寄せていた。おお、まだ起きておいでなされましたか。振り返って康介は、そっと席を開く。静かに武蔵も枕元へ座って、どなたでござるか。灯火の青い寝顔を覗きながら聞くと、驚きました。と、康介はさも驚いた風を示して、知らずにお助けしたのでございますが、ここへ連れてきてみると、私のお出入り先で、私の最も尊敬している、公衆流の軍学者、小畑先生のご門人ではございませんか。ほう、この人が。はい。北条新蔵とおっしゃいまして、北条阿波の神のご子息。兵学をご修行なさるために、小畑先生のお手元に長年お仕えをしているお方でございます。ふーん。武蔵は心臓の首に巻いてある白い布をそっとめくってみた。今、焼酎で洗ったばかりの傷口は赤貝の肉片ほど見事に塔でえぐり飛ばされていた。明かりはへこんだ傷口の底まで届き、時色の頸動脈はありありと目に見えるほど露出していた。髪一筋とよく言うが、この手負いの命はまさに髪一筋の差で取り留めていた。それにしても、このすごい、冴え切った太刀の使い手は一体何者だろうか。傷口によって考えると、この太刀は下からしゃくり上げて、しかも塩尾に跳ね返したものらしい。さもなければ、こう鮮やかに頸動脈を狙って貝の肉を削ぐようにえぐれているはずはない。つばめ切り。ふと、武蔵は佐々木小次郎が得意とする太刀の手を思い浮かべ、途端にさっきの主の康介が自分の部屋の外からその訪れを告げた声を今になってはっと思い合わせたのであった。事情は分かっておるのか。いえ、何もまだ。そうであろう。しかし、下手人は分かった。いずれ手負いが本腹した上で聞いてみるがよい。相手は、佐々木小次郎と見えた。武蔵はそう言って、自身の言葉に自身でうなずくのであった。三。部屋へ戻ると、彼は手枕で木くずの中へごろりと横になった。ヤグが述べてないわけではないが、ヤグの中に入る気持ちがしないのである。 今日で2日2晩、いおりはまだ帰ってこない。道に迷っているにしては長すぎる。もっとも使い先が柳生家であり、木村助九郎という知人もいるので、子供だし、まあ遊んで行けと引き止められていい気になっているのかもしれない。で、案じながらも、それについてはさして心を漏してはいないが、昨日の朝から塔を持って向かっている観音像の堀には、だいぶ心身の疲れを彼は覚えていた。武蔵はその堀に向かって技巧を心得ている苦労とではない。また、賢い逃げ道や上手らしい小刀の跡をつけてごまかしてゆく方法を知らない。ただ、彼の心の中には彼の描いている観音の形だけがある。彼は無念になってその心の中のものを目標として表そうとするだけに過ぎないが、その真摯な狙いどころが手となり小刀の先の動きにまで来る間に、様々な雑念が狙うところの心行を散漫に乱してしまう。そこで彼はせっかく掘るところのものが観音の形になりかけると、それを削ってまた掘り直し、また乱れてはまた掘り直し、何度もそれを繰り返しているうちに、ちょうど鰹節を使い削ってしまうように与えられた天平の古材も、いつか八寸に縮み、五寸ほどに痩せ、もうわずかに三寸角ぐらいまで小さくしてしまっていた。ホトトギスの声を二度ほど聞いたと思ううちに、彼は半時ほどトロトロと眠った。ふと目を覚ますと、彼の健康な体力は頭の隅々の疲労まで洗い去っていた。今度こそ、と起きるとともにすぐ思う。裏の井戸へ行って顔を洗う、口をすすぐ。そして彼はもう暁に近い日を切り直し、気を改めてまた彫塔を持ち直した。サクサクサクと、眠らない前と眠った後とでは小刀の刃味までが違ってくる。古材の新しい木目の下には、千年前の文化が細やかな渦を描いている。もうこれ以上掘り損じては、この貴重な古材は再び木くずから一尺の角材に帰る由もないのだ。どうしても今夜はうまく掘り上げなければならないと思う。剣を取って、敵に立ち向かった時のように、彼の目は乱乱とし、彼の小刀には力がこもっていた。背も伸ばさない、水も飲みに立たない。夜が知らんできたのも、小鳥の声がし始めてきたのも、またこの矢の戸が彼の部屋を余す以外すべて開け放されたのも、全く知らずに、彼は三枚に入っていた。武蔵様、どうしたのかと案じてきたように、主の康介が後ろを開けて入ってきたので、彼は初めて背骨を伸ばし、ああ、ダメだ。初めて小刀を投げていった。見るともう削り削りして痩せた木材は、その原型はおろか、親指ほども残らず、すべて木くずとなって、彼の膝から周りに雪を積んだようになっていた。康介は目を見張って、あ、ダメですか。うん、ダメだ。天平の古材は、みんな削ってしまった。削っても削っても、木の中からとうとう菩薩のお姿が、出てこなかったよ。こう我に帰って嘆声を漏らすと、 武蔵は初めて菩提と煩悩の中間から地上へ話し落とされたように、両手を頭の後ろに結んで、ダメだ。これから少し禅でもやろうと、仰向けに寝転んだ。そして眠るべく目を閉じてから、やっと種々な雑念が去って、和んだ脳膜のうちに、ただ空という一時だけがうとうとと頭の中に漂っていた。四。朝立ちの客が物騒がしく土間から出て行く。多くは馬狼たちだった。この四五日経っていた馬一の総勘定も昨日で片付いたとかで、ここの旅籠も今日から暇になるらしい。伊織は今朝そこへ帰ってきて、スタスタと二階へ上がりかけると、もしもし、子供衆と、宿の神さんが、帳場から慌てて呼ぶ。はしご団の中途から、伊織は、なんだいと振り向いて、お神さんの頭のハゲをそこから見下ろす。どこへ行きなさるのかね。おらか。ああさ。おらの先生が二階に泊まってるから二階へ行くのに、不思議はあるまい。へえ？と、呆れ顔して、一体、お前さんはいつここを出かけたんだい？
そうだな。
指を食って、おとといの前の日だろう。じゃあ、先おとといじゃないか。
そうそう。
柳生様とかへお使いに行くと言っていたが、今帰ってきたのかい？
あ、そうだよ。
そうだよもないものだ。柳生様のお屋敷は江戸のうちだよ。おばさんが小引町だなんて教えたから、とんだ回り道をしちまったじゃないか。
あそこは蔵屋敷で、住まいは麻布村の日が久保だぜ。
どっちにしたって、三日もかかるところじゃないじゃないか。狐にでも化かされていたんだろう。
よく知ってるな。おばさん、狐の親類かい？
からかいながら、伊織が、はしご段を登りかけるのを、神さんは、また慌てて止めて、もう、お前の先生は、ここには泊まっていないよ。
嘘だい。
伊織は、本当にせず、駆け上がっていったが、やがて、ぼんやり降りてきて、
おばさん、先生は、他の部屋へ変わったんだろ？
もうお立ちになったというのに、疑り深い子だね。
え、ほんとかい？
嘘だと思うなら、帳面をご覧よ。この通り、お勘定だって住んでいる。
どうしてだろう？どうしてオラの帰らないうちに立っちまったんだろう？
あんまりお使いが遅いからさ。
だって。
伊織はベソをかき出して。
おばさん、先生はどっちへ立って行ったか知らないか？何か言い置いて言ったろ？
何も聞いてないね。きっとお前みたいな子はお供に連れて歩いても役に立たないから捨てられたんだよ。音色を変えて伊織は往来へ飛び出した。そして西を見、東を見、空を眺めてポロポロ泣き出した様子に、中剃りのハゲを櫛の歯でかきながら、おかみはケタケタ笑った。
嘘だよ、嘘だよ。お前の先生は、すぐ前の刀屋さんの中二階へ引っ越したのさ。そこにいるから、泣かずに言ってごらん。
今度は本当のことを教えてやると、その言葉が終わるや否や、神さんのいる帳場の中へ、往来から、馬のわらじが飛び込んできた。五。寝ている武蔵の裾の方へ、伊織は、恐る恐るかしこまって、ただいまと言った。彼をここへ通した康介は、すぐ足音を潜めて、母屋の奥の病室へ隠れた様子。どことなく、今日のこの屋は陰気だった。伊織にも感じられる。
それに、武蔵の寝ている周りには、木くずがいっぱい散らかっていて、ともしきって油の乾いた食材もまだ片付けてない。ただいま。叱られることが何よりも彼の心配であった。で、大きな声が出ないのであった。
誰だ？武蔵が言う。
目を開いたのである。
いおりでございます。
すると武蔵はすぐ身を起こした。そして足の先にかしこまっているいおりの無事を眺めると、ほっとしたように、いおりか、と言ったが、それきり何も言わなかった。
遅くなりました。
それにも何も言わず、いおりが再び、すみませんとお辞儀しても、別段次の問いを発せず、帯を締め直して、窓を開けて、ここを掃除しておけ。言いつけて出て行った。
はい。
いおりは家人にほうきを借りて、部屋の掃除にかかったが、なお心配になるので、武蔵が何をしに行ったのかと、裏庭を覗くと、武蔵は、そこの井戸端で口をすすいでいた。井戸端の周りには青梅の実がこぼれている。いおりはそれを見るとすぐ塩をつけてかじる味を思った。そしてあれを拾って漬け込んでおけば一年中梅干しに困らないのに、ここの人はなぜ拾って漬けないのかと考えたりした。
康介殿。怪我人の容体はどうじゃな。
武蔵は顔を拭きながら、そこから裏の端の部屋へ言葉をかけていた。
だいぶ落ち着いたようで、と康介の声もする。
お疲れでござろう。後で少し変わりましょうかな。武蔵が言うと、康介は、それには及ばないよしを答えて、ただ、このことを、平川天神の小畑影則様の塾までお知らせしたいと思いますが、人手がないのでどうしたものかとそれを案じておりますが、と相談する。
それなら自分が行くか、
いおりを使いに出すから、と、武蔵が引き受けて、やがて中二階の箱段を登ってくると、部屋は手早くもう履かれてある。
武蔵は座り直して、
いおり、
はい、
使いの返事はどうであったな。多分いきなり叱られるに違いないと恐れていたいおりは、やっとにこついて、行ってまいりました。そして柳生様のお屋敷にいる木村助九郎様からここにご返事をもらってきました。懐の奥の方から、返書の一通を出して、下り顔を押した。
どれ？
武蔵は手を伸ばし、いおりは膝をすすめて、その手へ渡した。
六。
木村助九郎からの返事には、ざっとこうした文言がしたためてあった。せっかくの御所望ではあるが、柳生流は将軍家の乙女流、何人とも公然の試合は許されない。しかし、試合として起こしあるのでなければ、時によって主人田島の神様が道場でご挨拶のある場合もある。なお、立って柳生流新国宝に接したいというお望みならば、柳生兵庫様とお立ち会いになるのが最上と思うが、折り悪く、その兵庫様には、本国大和の石州祭様のご病気再発のために、にわかに昨夜、大和へ向けてお立ちになってしまった。返す返す遺憾であるが、そういうご心配もある折なので、田島の神様をご訪問の儀も、他日になされてはどうか、と結んで、その時にはまた、自分がご修繕申し上げてもよいと推進してある。武蔵は微笑みながら 長い巻き髪をゆるゆる巻き収めた。彼の微笑を見ると、伊織は余計安心した。その安心をしたところで窮屈な足を伸ばして、先生、柳生様のお屋敷は小引町じゃないぜ。麻布の日が暮ってとこさ。とても大きくて立派な家だよ。そしてね、木村助九郎様がいろんなものをご馳走してくれた。慣れて話し出すと、伊織。武蔵の眉が少し難しく変わっている。その気色に伊織は慌ててまた足を引っ込めて、はいと改まる。道を間違えたにせよ、今日は三日目。あまり遅すぎるではないか。どうしてこんなに遅く帰ってきたか。麻布の山で狐に化かされてしまったんです。狐に。はい。野原の一軒家に育ってきたお前がどうして狐になど化かされたのか。わかりません。けれど半日と一晩中狐に化かされて、後で考えてもどこを歩いたのか思い出せないんです。おかしいな。まったくおかしゅうございます。今まで狐なんか何でもないと思っていましたが、田舎より江戸の狐の方が人間を馬鹿しますね。そうだ。彼の真面目顔を見ていると、武蔵は叱る気も失せて、そちは何かいたずらしたろう。ええ。狐がつけてきましたから、馬鹿されないうちにと用心して、足だか尻尾だか切りました。その狐が仇をしたんです。そうじゃない。そうじゃありませんか。仇をしたのは目に見えた狐でなくて、目に見えない自分の心だ。よーく落ち着いて考えておけ。わしが帰ってくるまでに、その訳を解いて答えるのだぞ。はい。けれど先生はこれからどこかへ行くんですか？麹町の平川天神の近所まで行ってくる。今夜のうちに帰ってくるんでしょうね。あははは。わしも狐に化かされたら三日もかかるかもしれぬぞ。今日は伊織を留守に置いて、武蔵は梅雨ごもりの空の下へ出て行った。ジャクラの門1。平川天神の森は蝉の声に包まれていた。フクロウの声もどこかでする。ここだな。武蔵は足を止めた。昼間の月の下に物音もしない一構えの建物がある。頼む。まず玄関に立ってこう訪れた。洞窟へ向かって物を言うように、自分の声が自分の耳へガーンと返ってくる。それほど人気が感じられなかった。しばらく経つと奥の方から足音がしてきた。やがて彼の前に取り次ぎの小侍とも見えぬ青年が下げ刀で立ち現れ、どなただな。立ちはだかったままで言う。年場へ24、5歳、若いが川旅の先から髪の毛まで一見して脳もなく育ってきた骨柄でないものを備えていた。武蔵は生命を告げて、小畑官兵衛殿の小畑兵学書はこちらでございますな。そうです。青年はにべがない。次には定めし、兵法修行のため諸国を遊歴しておるもので、と武蔵が言うに違いないと見ているような体だったが、武蔵が後藤家の一弟子、北条新蔵と申さるる人が司祭あって、ご存知の刀研ぎ、康介の矢に救われて、 療養中にござりますゆえ、右まで康介の依頼によってお知らせに伺いました、と述べると、え、北条新蔵が帰り討ちになりましたか、と、青年は驚愕して気を落ち着けると、失礼いたしました。私は官兵衛景則の一子、小畑与五郎にございます。わざわざのお知らせありがとう存じまする。まず、橋鹿ですが、ご休息でも。いやいや、一言お伝えすればよいこと、すぐおいとまをいたす。して、心臓の生命は、今朝になっていくらか持ち直したようです。お迎えに参られても、今のところでは、まだ動かされますまいから、当分は康介の家に置かれたがよいでしょう。何分康介へも頼み入るとおことづて願いたい。伝えておきましょう。実は当方も父官兵衛がまだ病床から立ち得ぬところへ父の大師範を務めていた北条新蔵が昨年の秋から姿を見せませぬため、このように行動を閉じたまま、人手のない始末、あしからずお推察を。佐々木小次郎とは何かよほどなご祝宴でもござるのか。私の留守中ゆえ、詳しくは存じませぬが、病中の父を佐々木が恥ずかしめたとかで、門人たちの間に遺恨を醸し、幾度も彼を討とうとしては、帰って彼のために帰り討ちになる始末に、ついに北条新蔵も意を決してここを去って以来、小次郎を付け狙っていたものと見えまする。なるほど。それでいきさつが相わかった。しかし、これだけはご忠告しておく。佐々木小次郎を相手にとって争うことはおやめなされ。彼は尋常に歯向かっても勝てぬ相手。策を持ってもなお勝てぬ相手。所詮、剣でも口先でも策略でも、およそ一角ぐらいな器量のものでは、立ち口にならぬ人物です。武蔵が小次郎のただものでない点を挙げて称揚すると、与五郎の若い瞳には、ありありと、不快な色が燃えた。武蔵はそれを感じるので、なおさら、未然の警戒を繰り返したくなって、誇る者には誇らしておくに限る。小さな祝宴に対価を招いてはなりますまい。北条新蔵が倒れたからには、自分がなどと重なる遺恨を負って、また前者の血の鉄をお踏みなさるなよ。愚かです。愚かなことです。そう中言すると、彼は玄関先からすぐ帰っていった。二。その後で、与五郎は壁に寄りかかったまま、一人で腕を組んでいた。多感な口がかすかに、残念な、と、震えを漏らした。心臓までがとうとう帰り討ちにされたのか。うつろな目で天井を見る。広い行動も母屋も今ではほとんど無人のように浸透していた。自分が旅先から帰ってきた際には心臓はもういなかったのである。ただ自分へ宛てた遺書だけがあった。それには佐々木小次郎をきっと打って帰るとあった。打てなければ根性でお目にかかる折はもうあるまいとしてあった。その願わぬことの方が今は事実となってしまった。心臓がいなくなってから兵学の授業も自然休みとなり、世間の評はとかく小次郎に加担して、この兵学書に通う者を卑怯者の集まりのように、また理論だけで実力のない人間のたむろのように悪く言った。 それを潔しとしないものだの、父官兵衛兼則の病気や、甲州流の水尾を見て長沼流へ移ってゆくものだの、いつの間にか門前はさびれてしまい、近頃では、内弟子のほんの雑用をする者が二三とどまっているきりだった。父には言うまい。彼はすぐそう心に決めた。あとはあとのことだ。とにかく老婦の重病に手を尽くすことが、子としては今は最善な務めだと思う。しかし、その回復は到底おぼつかないことだとは医者からも言われていることだった。あとはあとのこと、とそこで悲しい我慢が胸をさするのだった。よごろう、よごろう。奥の病室から子父の声がその時聞こえた。この目からは今にもと危ぶまれる病夫も、何かに激してこう呼ぶ時の声は病人とも思われなかった。はい。慌てて与五郎はかけていった。そして次の間から、お呼びですか。ひざまずいてみると、病人はいつも寝くたびれた時にするように自分で窓を開け、枕を脇息にして床の上に座っていた。与五郎。はい、ここにおります。今、門の外へ行った武士があったな。この窓から後ろ姿だけを見たのだが、もう父はそれを知っていたのかと包んでいるつもりだった与五郎は、ややうろたえた。は。では、ただいま見えた使いのものでございましょう。使いとは、どこから？北条新蔵の身に、ちと返事がござりまして、それを知らせに来てくれた、宮本武蔵とか申すお人です。ん？宮本武蔵？はてな、江戸のものではあるまいが。作州の浪人とか申しておりましたが、お父上には、ただいまの人間に、なんぞ、お心当たりでもあるのでござりまするか。いや、官兵衛景則は、白い髭のまばらに伸びた顎の先を強く振って、何のゆかりも見覚えもない。したが、この景則も、若年からこの年まで、数々の戦場はおろか、平時の間に、随分人らしい人は見たが、まだ誠に武士らしい武士に出会うたのは幾たりもない。ところが今立ち去った侍には何か心が惹かれた。会いたい。ぜひその宮本殿とやらに会って話してみたい。よごろ、すぐ追いかけてこれご案内申してこい。三。あまり長く話してもいけないと、医者からも注意されている病人である。呼んで来いと、病人がやや興奮して言うだけでも、与五郎は父の容体に触りはしないかと案じられるのだった。かしこまりました。一応は病人に従って、彼はこう言ったが、立とうとはせず。しかし、お父上、今の侍の、どこがそんなにお気に召しましたか？この、五秒間の窓から、後ろ姿をご覧になっただけでしょうに。お前にはわかるまい。それがわかる頃になると、人間ももはやこの通り、宦官古木に近くなる。でも、何かわけが、ないこともない。お聞かせくださいませ。与五郎などには高額にも愛なりましょう。わしへ、この病人にさえ、今の侍は油断をせずに言った。それが偉いと思う。父上がこんな窓のうちにおいでになることを 知るはずはありませぬが。
いや、知っていた。
どうしてでしょう。門を入ってくるとき、そこで一足止めて、この家の構えと、開いている窓や、開いていない窓や、庭の抜け道、その他、くまなく、一目に彼は見てしまった。それは少しも不自然な体ではなく、むしろ、陰銀にさえ見える身ごなしで入ってきたが、わしは遥かに眺めて、これは何者がやってきたかと驚いておったのじゃ。では、今の侍は、そんなたしなみの深い武士でしたか。話したら定めし尽きぬ話ができよう。すぐ追いかけてお呼びしてこい。でも、お体に触りはいたしませんか。わしは年来、そういう時期を待っていたのだ。わしの兵学は、子に伝えるため積んできたのではない。いつもお父上のおっしゃっておられることです。公衆流とは言うが、官兵衛景則の兵学は、ただ公衆武士の方程式人法を広めてきたのではない。信玄公、謙信公、信長公などが歯を争っていた頃とは、第一、時勢が違う。学問の使命も違う。わしの兵学は、あくまで小畑官兵衛流の、これから先、真の平和を築いてゆく兵学なのだ。ああ、それを誰に伝えるか。よごろう。はい。そちに伝えたいのは山々だ。だけど、そちは今の武士と面と向かってさえ、まだ相手の器量がわからぬほど未熟者じゃ。面目のを存じます。親のひいき目に見てすら、その程度では、わしの兵学を伝える由もない。むしろ他人の叱るべき者に伝えて、そちの工事を託しておこう、とわしは密かに、その人物を待っていたのじゃ。花が散ろうとするときは、必然に花粉を風に託して、大地へこぼして散るようにな。父上、散らないでください。散らないようにご養女を遊ばして。バカを言え、バカを申せ。二度繰り返して、早く行け。はい。失礼のないように、よくわしの胸を申し上げて、これへお連れ申してくるのじゃぞ。は。与五郎は、急いで門の外へ駆け出していった。四。追っていったが、武蔵の影は、もう見えなかった。平川天神のあたりを探し、麹町の往来まで出て行ったが、やはり見当たらなかった。仕方がない。また檻があろう。与五郎はすぐ諦めた。父が言うほど彼にはまだ武蔵がそれほど優れた人間とは受け取れなかった。歳も自分と同じくらいな彼が、たとえどれほど才分があったとしても、知れたものだとしか思われなかった。それに、武蔵が帰り際に、佐々木小次郎を相手になさるのは愚かである。小次郎はただものではない。小さな祝宴は、お捨てになった方がおためであろう、などといった言葉も、頭のどこかに仕えている感じである。あたかもわざわざ小次郎を商用しに来たような印象を与五郎は受けていた。何のという気持ちが当然それに対して彼にはある。小次郎に対しても抱くがごとく、武蔵に対してもそれの軽いものを抱いているのだ。いや、父に対してすら従順には聞いていたが、心の内では私とてもそうお父上が見くびるほどな未熟ではございません、とつぶやいたほどだった。 1年、時には2年、3年と、与五郎も許されたいとまのあるたびに、武者修行にも歩いたり、他家へ兵学の内弟子となったり、時には前家へも通ったり、一通りな鍛錬は積んできたつもりなのである。それを父はいつまでも乳臭いように自分を見ている。そしてたまたま窓越しに見た武蔵のような若輩者を恐ろしく過小し、少し貴様も見習えと言わないばかりな口ぶりであった。戻ろうと決めて矢の方へ帰りながら、与五郎はふと寂しかった。親というものはいつまでも子が乳臭く見えてならないのだろうな。いつかはその父に、お前もそんなになったかと言われてみたい。しかし、その父は、明日も知れない病身である。それが寂しかった。おお、与五郎殿、与五郎殿じゃないか。呼びかける声に、いやあ、これは、と、与五郎も、きびすを返して、双方から近づいていった。細川家の歌詞で近頃はあまり見えないが、一頃はよく講義を聞きに来ていた、中戸川半太夫であった。大先生のご病気はその後いかがでございますな。公務に追われてご無沙汰をいたしておりますが、相変わらずでございます。何せい、ご老齢のことでもあるしの、おお、時に、教頭の北条新蔵殿が、またしても帰り討ちにされたという噂ではござらぬか。もうご承知ですか。つい今朝方藩邸で聞きましたが、昨夜のそれを、もう今朝細川家で、佐々木小次郎は藩の重臣、岩間角兵衛殿の屋敷に触覚しておるので、その角兵衛殿が早速不意調したものでござろう。若殿の忠敏公すらすでにご存知のようでござった。与五郎の若さではそれを冷静に聞いていることはできなかった。そうかと言って顔色の動きを見られるのも嫌だった。さりげなく半太夫には別れて矢へ戻ったが、その時はもう彼の腹は決まっていた。ジャクラの門1。平川天神の森は蝉の声に包まれていた。フクロウの声もどこかでする。ここだな。武蔵は足を止めた。昼間の月の下に物音もしない一構えの建物がある。頼む。まず玄関に立ってこう訪れた。洞窟へ向かって物を言うように、自分の声が自分の耳へガーンと返ってくる。それほど人気が感じられなかった。しばらく経つと奥の方から足音がしてきた。やがて彼の前に、取り次ぎの小侍とも見えぬ青年が、下げ刀で立ち現れ、どなただな。立ちはだかったままで言う。年ばえ24、5歳、若いが川旅の先から髪の毛まで一見して、脳もなく育ってきた骨柄でないものを備えていた。武蔵は生命を告げて、小畑官兵衛殿の小畑兵学書はこちらでございますな。そうです。青年は二べがない。次には定めし、兵法修行のため諸国を遊歴しておるもので、と武蔵が言うに違いないと見ているような体だったが、武蔵が後藤家の一弟子、北条新蔵と申さるる人が司祭あって、ご存知の刀研ぎ、康介の矢に救われて、療養中にござりますゆえ、右まで 康介の依頼によってお知らせに伺いました、と述べると、え、北条新蔵が帰り討ちになりましたか、と青年は驚愕して気を落ち着けると、失礼いたしました。私は官兵衛景則の一子、小畑与五郎にございます。わざわざのお知らせありがとう存じまする。まず、橋鹿ですが、ご休息でも。いやいや、一言お伝えすればよいこと、すぐおいとまをいたす。して、心臓の生命は、今朝になっていくらか持ち直したようです。お迎えに参られても、今のところでは、まだ動かされますまいから、当分は康介の家に置かれたがよいでしょう。何分康介へも頼み入るとおことづて願いたい。伝えておきましょう。実は当方も父官兵衛がまだ病床から立ち得ぬところへ父の大師範を務めていた北条新蔵が昨年の秋から姿を見せませぬため、このように行動を閉じたまま、人手のない始末、あしからずお推察を。佐々木小次郎とは何かよほどなご祝宴でもござるのか。私の留守中ゆえ、詳しくは存じませぬが、病中の父を佐々木が恥ずかしめたとかで、門人たちの間に遺恨を醸し、幾度も彼を討とうとしては、帰って彼のために帰り討ちになる始末に、ついに北条新蔵も意を決してここを去って以来、小次郎を付け狙っていたものと見えまする。なるほど。それでいきさつが相わかった。しかし、これだけはご忠告しておく。佐々木小次郎を相手にとって争うことはおやめなされ。彼は尋常に歯向かっても勝てぬ相手。策を持ってもなお勝てぬ相手。所詮、剣でも口先でも策略でも、およそ一角ぐらいな器量のものでは、立ち口にならぬ人物です。武蔵が小次郎のただ者でない点を挙げて称揚すると、与五郎の若い瞳にはありありと、不快な色が燃えた。武蔵はそれを感じるので、なおさら、未然の警戒を繰り返したくなって、誇る者には誇らしておくに限る。小さな祝宴に対価を招いてはなりますまい。北条新蔵が倒れたからには、自分がなどと重なる遺恨を負って、また前者の血の鉄をお踏みなさるなよ。愚かです。愚かなことです。そう中言すると、彼は玄関先からすぐ帰って行った。二。その後で、与五郎は壁に寄りかかったまま、一人で腕を組んでいた。多感な口がかすかに、残念な、と、震えを漏らした。心臓までがとうとう帰り討ちにされたのか。うつろな目で天井を見る。広い行動も母屋も今ではほとんど無人のように浸透していた。自分が旅先から帰ってきた際には心臓はもういなかったのである。ただ自分へ宛てた遺書だけがあった。それには佐々木小次郎をきっと打って帰るとあった。打てなければ根性でお目にかかる折はもうあるまいとしてあった。その願わぬことの方が今は事実となってしまった。心臓がいなくなってから兵学の授業も自然休みとなり、世間の評はとかく小次郎に加担して、この兵学書に通う者を卑怯者の集まりのように、また理論だけで実力のない人間のたむろのように悪く言った。 それを潔しとしないものだの、父官兵衛兼則の病気や、甲州流の衰微を見て長沼流へ移ってゆくものだの、いつの間にか門前はさびれてしまい、近頃では、内弟子のほんの雑用をするものが、二三とどまっているきりだった。父には言うまい。彼はすぐそう心に決めた。あとはあとのことだ。とにかく、老婦の重病に手を尽くすことが、子としては今は最善な務めだと思う。しかし、その回復は到底おぼつかないことだとは、医者からも言われていることだった。あとはあとのこと、と、そこで悲しい我慢が胸をさするのだった。よごろう、よごろう。奥の病室から子父の声がその時聞こえた。この目からは今にもと危ぶまれる病夫も何かに激してこう呼ぶ時の声は病人とも思われなかった。はい。慌てて与五郎はかけていった。そして次の間から、お呼びですか。ひざまずいてみると、病人はいつも寝くたびれた時にするように自分で窓を開け、枕を脇息にして床の上に座っていた。与五郎、はい、ここにおります。今、門の外へ行った武士があったな。この窓から後ろ姿だけを見たのだが、もう父はそれを知っていたのかと包んでいるつもりだった与五郎は、ややうろたえた。は。では、ただいま見えた使いのものでございましょう。使いとは、どこから？北条新蔵の身に、ちと返事がござりまして、それを知らせに来てくれた、宮本武蔵とか申すお人です。ん？宮本武蔵？はてな、江戸のものではあるまいが。作州の浪人とか申しておりましたが、お父上には、ただいまの人間に、なんぞ、お心当たりでもあるのでござりまするか。いや、官兵衛景則は、白い髭のまばらに伸びた顎の先を強く振って、なんのゆかりも見覚えもない。したが、この景則も、若年からこの年まで、数々の戦場はおろか、平時の間に、随分人らしい人は見たが、まだ誠に武士らしい武士に出会うたのは幾たりもない。ところが、今立ち去った侍には、何か心が惹かれた。会いたい。ぜひその宮本殿とやらに会って話してみたい。よごろう。すぐ追いかけて、これへご案内申してこい。三。あまり長く話してもいけないと、医者からも注意されている病人である。呼んでこいと、病人がやや興奮して言うだけでも、与五郎は父の容体に触りはしないかと案じられるのだった。かしこまりました。一応は病人に従って彼はこう言ったが、立とうとはせず。しかし、お父上、今の侍のどこがそんなにお気に召しましたか？この五秒間の窓から後ろ姿をご覧になっただけでしょうに。お前にはわかるまい。それがわかる頃になると人間ももはやこの通り、宦官古木に近くなる。でも、何かわけが、ないこともない。お聞かせくださいませ。与五郎などには、高額にも愛なりましょう。わしへ、この病人にさえ、今の侍は、油断をせずに言った。それが偉いと思う。父上が、こんな窓のうちに、おいでになることを、 知るはずはありませぬが。
いや、知っていた。
どうしてでしょう。門を入ってくるとき、そこで一足止めて、この家の構えと、開いている窓や、開いていない窓や、庭の抜け道、その他、くまなく、一目に彼は見てしまった。それは少しも不自然な体ではなく、むしろ、人間にさえ見える身ごなしで入ってきたが、わしは遥かに眺めて、これは何者がやってきたかと驚いておったのじゃ。では、今の侍は、そんなたしなみの深い武士でしたか。話したら定めし尽きぬ話ができよう。すぐ追いかけてお呼びしてこい。でも、お体に触りはいたしませんか。わしは年来、そういう時期を待っていたのだ。わしの兵学は、子に伝えるため積んできたのではない。いつもお父上のおっしゃっておられることです。甲州流とは言うが、官兵衛景則の兵学は、ただ甲州武士の方程式人法を広めてきたのではない。信玄公、謙信公、信長公などが歯を争っていた頃とは、第一、時勢が違う。学問の使命も違う。わしの兵学は、あくまで小畑官兵衛流の、これから先、真の平和を築いてゆく兵学なのだ。ああ、それを誰に伝えるか。よごろう。はい。そちに伝えたいのは山々だ。だけど、そちは今の武士と面と向かってさえ、まだ相手の器量がわからぬほど未熟者じゃ。面目のを存じます。親のひいき目に見てすら、その程度では、わしの兵学を伝える由もない。むしろ他人の叱るべき者に伝えて、そちの工事を託しておこう、とわしは密かに、その人物を待っていたのじゃ。花が散ろうとするときは、必然に花粉を風に託して、大地へこぼして散るようにな。父上、散らないでください。散らないようにご養女を遊ばして。バカを言え、バカを申せ。二度繰り返して、早く行け。はい。失礼のないように、よくわしの胸を申し上げて、これへお連れ申してくるのじゃぞ。は。与五郎は、急いで門の外へ駆け出していった。四。追っていったが、武蔵の影は、もう見えなかった。平川天神のあたりを探し、麹町の往来まで出て行ったが、やはり見当たらなかった。仕方がない。また檻があろう。与五郎はすぐ諦めた。父が言うほど彼にはまだ武蔵がそれほど優れた人間とは受け取れなかった。歳も自分と同じくらいな彼が、たとえどれほど才分があったとしても、知れたものだとしか思われなかった。それに、武蔵が帰り際に、佐々木小次郎を相手になさるのは愚かである。小次郎はただものではない。小さな祝宴は、お捨てになった方がおためであろう、などといった言葉も、頭のどこかに仕えている感じである。あたかもわざわざ小次郎を商用しに来たような印象を与五郎は受けていた。何のという気持ちが当然それに対して彼にはある。小次郎に対しても抱くがごとく、武蔵に対してもそれの軽いものを抱いているのだ。いや、父に対してすら従順には聞いていたが、心の内では私とてもそうお父上が見くびるほどな未熟ではございません、とつぶやいたほどだった。 1年、時には2年、3年と、与五郎も許されたいとまのあるたびに、武者修行にも歩いたり、他家へ兵学の内弟子となったり、時には前家へも通ったり、一通りな鍛錬は積んできたつもりなのである。それを父はいつまでも乳臭いように自分を見ている。そしてたまたま窓越しに見た武蔵のような若輩者を恐ろしく過小し、少し貴様も見習えと言わないばかりな口ぶりであった。戻ろうと決めて矢の方へ帰りながら、与五郎はふと寂しかった。親というものは、いつまでも子が乳臭く見えてならないのだろうな。いつかはその父に、お前もそんなになったかと言われてみたい。しかし、その父は、明日も知れない病身である。それが寂しかった。おお、与五郎殿。与五郎殿じゃないか。呼びかける声に、いやあ、これは、と、与五郎も、きびすを返して、双方から近づいていった。細川家の菓子で、近頃はあまり見えないが、一頃はよく講義を聞きに来ていた、中戸川、半太夫であった。大先生のご病気は、その後いかがでございますな。公務に追われて、ご無沙汰をいたしておりますが、相変わらずでございます。何せい、ご老齢のことでもあるしの、おお、時に、教頭の北条新蔵殿が、またしても帰り討ちにされたという噂ではござらんか。もうご承知ですか。つい今朝方、藩邸で聞きましたが、昨夜のそれを、もう今朝細川家で、佐々木小次郎は藩の重臣、岩間角兵衛殿の屋敷に触覚しておるので、その角兵衛殿が早速不意調したものでござろう。若殿の忠敏公すらすでにご存知のようでござった。与五郎の若さでは、それを冷静に聞いていることはできなかった。そうかと言って、顔色の動きを見られるのも嫌だった。さりげなく半太夫には別れて矢へ戻ったが、その時はもう彼の腹は決まっていた。